さて、NTT 西日本では、電話やメール、インターネットをテーマにした絆が深まる、ちょっといい話を募集する NTT 西日本コミュニケーション大賞を今年も実施しています。今回で9回目を迎え、毎回多くのエピソードが寄せられています。今日は第4回ブロードバンド部門のグランプリ、渡せなかったカメラを紹介します。渡せなかったカメラ。新しく自分の世界を広げてみると、思いもかけない出会いと発見がある。今年勤続40年の会社を定年退職し、趣味の写真を楽しむ毎日。そんな時、娘がブログに写真を載せてみてはと勧めてきた。私は今まで一度もパソコンに触ったこともなく、デジタルカメラなども何か機械が勝手に写真を撮っている気がして、いまだにフィルムカメラしか使えないアナログ人間である。しかし、いろいろな人に自分の写真を見てもらいたい気もあるし、同じ趣味の人とも交流してみたい。退職して時間はあるので、何か第二の人生の生きがいになるかもしれないと、参考書片手に娘に教えてもらいながら、写真と簡単な日記を掲載することにした。何もかもが初めてで、新鮮な驚きだった。さらにインターネットには、写真を投稿できるホームページがあったり、カメラについて詳しく書かれているサイトなど、今まで知らない世界が広がっていた。パソコンを開けて日記にコメントがついているのが嬉しく、だんだんとブログを通じてコミュニケーションをしていくのが楽しくなり、毎日のように写真をアップしてコメントをもらったり返したりするようになった。そんな時、昔学生時代に撮った写真を載せようとネガを現像してスキャナーで読み込んだ。それは私が高校の頃、夏休みに写真部で石鎚山に登り撮影した時の写真だ。すると岡山に住んでいるという女性からコメントがついた。そしてぜひ会って話がしたいという。今までコメントのやり取りは楽しんでいたが、実際顔の知らない人と会うとなると少々怖い。しかしその方は自分が住んでいる松山まで来てくれるといい、さらに名前や住所なども明らかにした上で、ぜひにと頼まれたので会うことにした。待ち合わせの日、現れたのは私と同い年ぐらいの女性の方だった。軽く挨拶を済ませ喫茶店に入る。すると女性は一枚の写真を取り出した。一瞬目を疑った。それは私がブログに載せた石鎚の写真だった。話を聞くと、彼女の夫は高校時代の私の友人だったのである。懐かしい思い出がよみがえる。彼と私は写真部で仲がよく、その日も石鎚の写真を撮りに一緒に山に登った。彼はカメラを持っていなかったので、私のカメラを二人で崖側の岩に三脚を立てて構図を決めたり、フィルムやレンズをいろいろ変えたり、苦心しながら撮影した。その写真は県の写真コンテストで入賞し、学生生活で一番の思い出になった。しかし後日、おもごけを撮影したいというので彼にカメラを貸したとき、彼がカメラを壊してしまった。今思えば、使い方を詳しく説明せず、不用意に貸した私が悪かった。 彼は必ずカメラを弁償すると言い、申し訳なさそうに謝ってくる。しかし、彼の家は母子家庭で兄弟が多く、母を少しでも助けようと、彼が毎朝新聞配達のアルバイトをしているのを知っていたので、カメラのことは気にしないでほしいと言うが、責任感の強い彼も譲らない。もしかしたら、彼は家庭のことで気を使われたのが嫌だったのかもしれない。その後、関係がぎくしゃくしてしまい、彼は写真部にも顔を見せなくなり、3ヶ月後、突然転校してしまった。風の頼りで、家計を助けるため、大阪で昼間働きながら、夜学に通っていると聞いたきり、連絡を取ることもなく、時が過ぎてしまった。聞くと、彼は一昨年に、がんを患い、亡くなっていた。最後まで、私のカメラのことを気にかけていたらしい。彼は、夜学を出た後、働きながら写真学校に行き、岡山に写真館を開いて、今も息子たちが引き継いでいる。同窓会などに何度も行こうとしていたが、私と顔を合わせづらいのか、いつも悩んだ挙句、途中で帰ってきてしまうそうだ。そして最近、彼の息子がたまたま私のブログの写真を見て、驚いて知らせてきたらしい。なぜなら、何十年と今に私と一緒に撮った石槌の写真を引き伸ばし飾っていたという。奥さんはバッグから当時私が使っていたのと同じ型のカメラを取り出した。彼がいつか私に渡そうとしていたものだ。もうクラシックカメラに分類されるくらいの年代品だ。もちろん完全手動のマニュアル機。しかしちゃんと手入れがされており、十分現役で使うことができる。涙があふれてくる。彼はずっと約束を守ろうとしてくれていたのだ。近年インターネットが発達し、メールやブログなど人とのコミュニケーションの取り方も昔と随分変わってきたと思う。私もブログのおかげで世界が広がり、こうして再び昔の友人と心の絆をつなげることができた。しかし、そのベースにあるのは人を思う気持ちだ。コミュニケーションの方法がどんなに変わっても、相手を思いやる心はずっと変わらないのである。いかがでしたか。他にも様々な心温まる作品が NTT 西日本のホームページでご覧いただけます。パソコンでは有名な声優さんが読んだ作品も聞くことができますし、携帯やスマートフォンでもお読みいただけますので、ぜひチェックしてみてください。作品の募集は1月19日までです。あなたのちょっといい話を応募してみませんか。